こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解人材マネジメント入門は、坪谷邦夫が人事の基礎を体系的に学びたい読者へ向けて執筆した実務入門書である。採用、配置、移動、人事評価、等級、報酬、人材開発、組織開発、目標管理、労務、働きがいといった人事を構成する主要領域を扱う特徴は、個別制度の手順を断片的に紹介するのではなく、それぞれが組織の成果と従業員の成長にどう結びつくかを図解と100の壺によって整理している点にある。著者は企業人事と人事コンサルティングの経験を持ち、理論を現場で使うための見取り図として提示する。本課の中心には人事を人を生かして事をなすことと捉える考え方がある。人への配慮だけ、あるいは業績への過度な偏重だけでは十分でないという前提から、人と組織の双方を成立させる人事の役割を考える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人を生かしてことをなすという人事の目的を二項対立にしない視点、本書の核となるのは、人事を単なる採用事務、制度運用、福利厚生ではなく、人を生かしてことをなす営みとして捉える視点である。この定義では、従業員が健やかに働けることと、組織が目的を達成することはどちらか一方を選ぶ関係ではない。人を犠牲にして短期的な成果だけを求めれば持続性を失い、反対に組織として果たすべき仕事が曖昧なら、人を生かす仕組みも機能しにくい。したがって人事には個人の能力、意欲、事情を理解する視点と、事業戦略や組織目標に接続する視点の両方が必要になる。本書が採用から組織開発までを一つの領域として扱う理由もここにある。例えば採用は人数を従属する作業ではなく、組織の課題に必要な人材との接点を設計する活動になる。評価や報酬も査定のためだけでなく、期待する役割と成長の方向を伝える仕組みとして位置づけられる。人事担当者だけでなく、経営者や現場管理職、働く本人も人事に関与するという捉え方は、制度を人事部のものに閉じ込めないための前提となる。次に採用、配置、評価、報酬を連動させ、個別制度の不正を防ぐ人材マネジメントでは、採用、移動、配置、人事評価、等級、報酬を別々の制度として理解すると、運用上の矛盾が起こりやすい。本書はこれらを人材の獲得、活用、期待の明確化、処遇という連続した機能として整理する。採用時に求める人物像と配属後に任せる役割、評価する成果、行動、等級で定義する責任の大きさ。報酬で報いる内容が食い違えば、従業員には組織の期待が伝わらない。例えば共同を重視して採用したにもかかわらず、個人の短期成果だけを強く評価するなら、制度は応反する行動を促すことになる。等級は肩書きや年次を並べるための枠ではなく、どのような役割や責任を担う人材を必要としているかを表す基盤である。また報酬は金額の水準だけの問題ではなく、役割、成果、能力、成長を組織がどう扱うかというメッセージにもなる。本書の体系的な構成は、各制度の正解を一律に示すより、事業や組織の状況に応じて一貫性を点検する視点を与える。制度改定に携わる読者にとっては、部分最適な改善を避けるための実用的な枠組みとなる。さらに、人材開発と組織開発を分けて捉え、個人任せの成長論を超える。本書は人材開発と組織開発を人事の重要な2領域として扱う。人材開発は研修、経験、配置、対話などを通じて個人の能力や可能性を広げる取り組みである。一方の組織開発は、組織内の関係性、対話、共同、学習の在り方に働き、集団として課題に向き合える状態を作る活動と考えられる。両者を区別する意義は、業績や定着の問題を個人の能力、意欲だけに還元しないことにある。能力のある人を採用、育成しても、役割分担が不明確であったり、意見を扱う対話が不足していたりすれば、その力は組織成果へ転嫁しにくい。反対に組織の仕組みや関係性だけを整えても、仕事に必要な知識、技能を身につける機会が乏しければ限界がある。本書は、育成を研修の実施回数で測る発想から離れ、日常の仕事経験や管理職の関わりも含めて考える入り口を作る。また組織開発を一時的なイベントではなく、組織の状態を理解し、対話と思考を重ねる実践として捉える契機にもなる。個人と組織を別々に最適化するのではなく、相互に影響するものとして設計する点が重要である。そして目標管理を統制ではなく、個人、組織、社会をつなぐ運用課題として考える。目標管理は目標を設定して評価するための管理技法として理解されがちである。しかし本書が扱う目標管理は、個人が仕事の意味や目指す方向を捉え、組織の成果と接続するための仕組みとして位置づけられる。数値目標を配るだけでは、現場が短期指標の達成に偏ったり、部署間の協力が損なわれたりする可能性がある。 目標が機能するには組織の方針から各人の役割へのつながりが見え、達成基準や優先順位が対話を通じて共有される必要がある。また進捗確認は期末の査定に備える作業ではなく、状況変化に応じて目標や支援を見直す機会となる。ここで人事の役割は評価シートを導入することだけではない。管理職が目標について部下と話せる環境を整え、評価・育成配置と目標管理が矛盾しないよう支えることにある。本書は個人の働きがいや成長と組織業績を対立させず、目標管理をその接点として考える。制度の形式を整える前に何のための目標、誰がどのような対話を行うのかを問い直す必要があることを示している。最後に労務を公平な土台、人材マネジメントを戦略的投資として位置づける。著者は人事を考える際、労務を1階、人材マネジメントを2階とみなす2階建ての捉え方を提示している。労務は労働法、就業規則、給与、入退社、健康やハラスメント対応などを通じ、働く人を公平に扱い、生活と就業の基盤を守る領域で、ここでは法令遵守だけでなく、安心して働ける条件を継続的に整えることが重要になる。人材マネジメントは事業の競争力を高めるため、重要な役割や将来性のある人材、必要な組織能力に重点的に投資する戦略的な領域である。前者が平等性を重視し、後者が意図的な重点配分を伴うため、両者には異なる論理がある。しかし、戦略人事を掲げながら労務の公平性や安全性が損なわれれば、信頼を失い、上位の施策は定着しない。本書の価値は、労務を人材戦略の対極や単なる提携業務とみなさない点にある。公平な基盤があるからこそ、配置育成評価といった施策の納得性も高まる。人材への選択的投資と、すべての従業員を守る責任を同時に扱うことが、現実的な人事設計につながる。結論として、本書はこれから人事部門で働く人、採用評価育成など特定領域を担当しながら全体像をつかみたい人、そして部下の成長や組織運営に責任を持つ管理職に適している。人事制度には企業規模、事業段階、雇用形態、組織文化によって異なる解があるため、本書も万能の制度設計図を与えるものではない。その代わり、個々の施策を判断する際の論点と制度間のつながりを確認するための共通言語を提供する。図解と短い単位で整理された100の壺により、初学者は全体を段階的に学べ、経験者は課題のある領域を参照しやすい。類書には採用評価、労務、組織開発のいずれかに特化したものが多いが、本書の差別化点はそれらを人を生かしてことをなすという共通目的の下に配置していることにある。さらに労務の公平性を土台としつつ、戦略的な人材投資を考える視点は制度の理想論と現場運用の間をつなぐ。人事を専門業務としてだけでなく、経営と日常のマネジメントを結ぶ機能として理解するための実践的な導入書である。ご支援いただける場合は、坪谷くんす、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。